Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow.
近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live。
DJ の B's 東京ライブ、メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。さて今日は本当にお久しぶりにお会いするゲストの方にですねお越しをいただいておりまして、力強い真の太いボーカルをですねお届けしていけるんではないかというふうに思っております。お久しぶりにお迎えいたしましたアーティスト、今日のゲストこの方です。
有坂智代です。
有坂智代、
それは野菜嫌いの救世主、しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ、不思議なくらい食べられる野菜。男と女の事情をすれ違うのは日常、どうして惹かれ合うの、どうして求め合うの。 Rainy 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 気づいてしまうよ、
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live. DJ Nobis Tokyo Live へようこそ。今日のゲストは有坂智代さんです。お久しぶりでございます。よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。お願いします。
お元気でいらっしゃいますか？
元気です。
なんかすごく元気そうですよね。なんか前お会いした時のイメージに比べると随分元気そうな感じがしているんですけれども。
本当ですか？そんな元気なさげでした。前回
なんか前回すごくこう落ち着いた感じというかですね、
いろいろあったんですかね。
いろいろあったんですかね。
もうだって何年経ちました？
3年前です。前お越しいただいて。3
年あれば人間変わりますから。
あ、そっか。そんな変わりましたか？2016年から
変わったんじゃないでしょうか。
そんなこともじゃあちょっと今日は楽しみに聞いていきたいというふうに思っておりますけれども、はい、有坂智代さん本当に久しぶりにお迎えをしております。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
とは言いつつも有坂さんのことを今日初めて聞いたぞというリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、はい、自己紹介といいますか、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、シンガーソングライター、そして、ジャズユニットオルタードのボーカルを務めております有坂智代と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今その活動歴でいうと何年ぐらいなんでしたっけ？
活動歴、有坂智代で、はい、活動始めた2009年ですので、もうちょうど10年とかですかね。
10年か、はい、もう随分な歴ということですね。そういう意味ではね。
本当ですね。
いやー、どうですかこの10年間いろいろあった
んです。いろいろありましたね。濃厚でしたね。本当に
濃厚。
まあでも長いのか短いのかよくわかんないですね、
うん、あ、そういう感じですか、
うん、
なんかじゃあもう走り抜けてきたというか。
そうですね。記憶もあんまりないみたいな、なんか
その気持ちでもわかります。
わかります。がむしゃらすぎて、
なんか20年これやってますけど、はい、ラジオの DJ なんかね、はい、本当に覚えてないです。
あ、覚えてないですよね。いちいち何があったか。絶対いろんなことあったと思うんですけど。
あったと思う。なんか結構ピンチの時もあったような気がするんですけど。
絶対ありましたよね。
全然覚えてないですね、はい、そういう意味では、
はい、
あ、そうかそうか、
はい、
じゃあそういう意味では結構、話題が合うかもしれない僕と有坂さんでございますけれども、はい、有坂さんは今じゃあそのジャズユニットが結構メインの活動になってるんですか？
そうですね、もうメインですね。
ほうほうほうほう、はい、それは、お二人でやってるんですか？
二人でやっております。ギターの、はい、高田圭司さんという方と、
はい、
まあ、私と二人で組んでます。もう、結成したのが4年前とかですかね。
なるほど。なんか僕の中では有坂さんってまだまだこうポピュラーのアーティストっていうイメージがあったんですけれども、はい、あんまりじゃあその活動というのは
そうですね、制作はずっと続けてるんですけど、はい、まあ、アーティスト活動みたいな、ライブ活動みたいなのはほとんどしてないですね。ジャズの、
そうなんですね、
はい、仕事の中でオリジナルちょっと混ぜて歌ったりということは今も続けてます。
はいはいはいはい、あ、そうなんだ。じゃあそういう意味では、もう本当にポピュラーでステージに立つ機会もあんまり
ほとんどないですね。
なくなってきて、はい、大人のジャズの
大人の世界に
女性ボーカルとして活躍をしていらっしゃる、はいはい、有坂智代さんを今日はゲストにお迎えをしております、
はい、
有坂さんはそもそも、音楽とこう出会ったきっかけみたいなのはいつ頃まで遡るんですか？
あ、もう生まれた時に遡るんですけど。
生まれた時ずいぶん遡るんですね。そういう意味では
お母さんが、はい、あのピアノの先生でしたので、
はいはいはい、
もう2歳から音楽教室みたいのにいてたらしいです。なんかこう子供たちはわーってこう歌う歌うみたいな、
いわゆる英才教育、
英才教育っていうんですか、
じゃないですか。そういう意味ではなんかもう小さい頃から音楽をきちっと
音楽みたいな感じでした。
あ、そうなんですね、はい、それはもうずっと続いて、
あ、小学校6年生までやってました。
うんうんうん、
もう気づいたらやってたんですよ、音楽を。だからめっちゃ嫌だったんですよ。なんか
好きじゃなかったんだ。
好きじゃなかったんですよ。なんでやんなきゃいけないのって思いながら、はいはいはい、親が結構苦労したみたいなので、
なるほど、
まあ、小さい時からやらせておきたいということでやってたんですけど、はい、お姉ちゃんが一人いるんですけど、お姉ちゃんもずっとやってて、お姉ちゃんはもう長いことやってたんですけど、はい、私はもう小学校6年生もやだ練習嫌いって言って一回も完全にやめました。
ね、あ、6年生でやめちゃったんですね。
はい、やめました。
あ、そうなんですね、はい、そこからどういう心情の変化があったんですか？
そこで、はい、まあ、高校生ぐらいの思春期になった時にカラオケブームが到来して、はい、
なるほど、
で私も歌うの大好きだったので、はい、まあ、カラオケよく行って歌ってたんですけど、
どんな曲を歌ってた、
う
ん、
いや、もう本当にその時はやモーニング娘。と
か、モーニング娘、はい、
オートと夏だぜとか松浦康さん、
世代一緒ですね多分僕とね有坂さんね、
やばい、バレた、そうなんですよ、
同じぐらいですね、はい、
そのあたりをもう全然ガンガン歌ってて、はい、でそのクラスメートの中にオペラやってる女の子がいたんですよ。中学生でもオペラを始めているという。
オペラ、
オペラですよ。
中学生
でオペラなんですよ。
歌えるもんなんですか？
そうなんですね。でその子めちゃめちゃ歌もうまいんですよ。そのオペラの楽曲じゃなくて、はい、もうそのミーシャとか小柳ゆきさんとかを歌い上げる歌唱力のある子なんですよ。
めちゃめちゃもう喉も強く、
めっちゃ強いです。
うまく素晴らしい方なんですね。
そうなんです。で、うん、まあ、高校生なんでオールナイトでカラオケとか行くじゃないですか。
あ、そうなんですね。
もう中学高校だ、そう、高校も一緒だったり、その中学の女の子と
まあまあ、弾けてたんですね。
弾けてました、はいはいはい、で、まあ、オールでカラオケ行ったりとかした時も、うん、まあ、その子のワンナイトショーみたいになるんですよね。
あ、
も
う そっか、
みんなが歌ってってなるから、
うまいから、
そう、でもずっと、しかも朝までその子歌うけど喉壊れないみたいな。
すごいですね、その強さだって有坂さんでも無理でしょ。それ
無理です、無理です、
ね、
へーって。でしかもそのクラスでは結構こうおどけてる感じの子なんですよ、
はい、
でみんなからからかわれるというか、まあ、ムードメーカーでもある感じの子が、うんうんうん、まあ、歌うと本当にスターというか輝いて見える。
なるほどね。
そのギャップで、あ、歌ってこんなになんか説得力があって素晴らしいんだって思ったのが、歌にこうますますのめり込んで、もう自分もこのぐらい歌えるようになりたいって思って歌の教室に通い始めたっていうのが本当高校生の時です。
じゃあその友達がいなければ今の有坂智代さんは
そうだと思います、
ないかもしれない、
はいはい、
じゃあ本当感謝ですね。その
感謝です。
え、その方は今も歌ってらっしゃるんですか？
わかんないです。
わかんない、
はい、
じゃあちょっと
全然連絡も取ってなくて
今疎遠、
はい、ね、疎遠です。
じゃあひょっとしたらあれは有坂さんかもしれないっていう友達がもしいたら
ぜひ
連絡をしてみてください
ぜひ待ってます、
ね、有坂智代さんは今活躍してらっしゃいますよ、東京で。あ、ご出身ってこの辺ですか？有坂さん。
そうです、神奈川県の川崎が出身です。
あ、本当に川崎で生まれ育って、
はいはい、
じゃあ本当に近くにいらっしゃるかもしれないですね、友達もね。
そうですね、はい、
聞いてたらぜひとも、連絡をしてみていただければと思いますよ、
はい、お願いします。
で、じゃあその歌に感動し、
はい、
それで音楽活動までどういうふうにつながっていくんですか？
まあ、そのボーカルスクールを転々としてたんですけれども、はい、2個目に入ったボーカルスクールがそのアーティスト育成型レーベル、うんうん、ボイストレーナースクールみたいな感じのところだったんですよ、はいはい、なのでそのライブ会場を持ってたりとか、あとその CD アーティストデビューさせるようなシステムが整ってるあのボーカルスクールに入ったんですよね。でそこから、まあ、そういう環境の中で練習をしてたのもあって、まあ、CD 出してみるとか、うん、ライブに出てみますか みたいな流れでどんどんどんどん、活動が現実的になっていったって感じですかね。
なるほどなるほど。じゃあ最初からそのステージに立つことを前提に活動していたっていう感じでもなく、はい、
でもなくですね、徐々に徐々にって感じですね。
で、今はジャズにっていう感じですかね、
はい、
じゃあちょっとずつこう大人に、音楽の趣味も大人になってきつつ、
そうですね、本当ですね、はい、で
この先はじゃあまたちょっとオペラ行ってみようかなみたいな、そういうのが
あるとかもあるかもしれないですね。シャンソンとか、
すごい、シャンソンも奥が深いらしいですからね。
深いらしいですよね。 はい、
いやそうですかそうですか、はい、いやまあじゃあちょっとそのね、有坂さんの音楽性なんかも今日は掘り下げながらお届けをしていこうというふうに思っておりますけれども、はい、まず1曲目はエンジェルというナンバーをお届けしてまいります、
はい、
どういう曲でしょうか。
これは、私の何だろう、人生の哲学みたいなのを詰めたんですけども、まあ、私もともと体がそんな強い方じゃないので、
うんうん、
病、病気になったりすることもあるんですけど、そんな弱った時にできた曲なんですけど、本当になんか、何だろう、頑張らなくても生きてるだけで素晴らしいんだっていうメッセージを込めた曲になってます。
お届けしてまいりましょう、はい、有坂智代さんでエンジェル。
思い出して誰もが皆裸のまま生まれてきたこと、何もなくても頑張らなくてもそばにいるよ、愛しているよ。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live. お届けしたナンバーが有坂智代さんでエンジェルというナンバーでございました。今日のゲスト有坂智代さんをゲストにお迎えをしております。
はい、お願いします。
ありがとうございました。本当になんていうんですかね、芯の太い
太い、
意志の強い、
意志が強い
ボーカルだなと、
ありがとうございます、
思っております。
あざます。
なんかモデルとしている人とかいるんですか、ボーカリストで。
全然いないですね。
あれ、はい、意外。そうなんですね、
はい、モデルみんないるんですか、モデル。
なんかこういう人に影響されてこんな声が出したいみたいな、なんかそういうのがあるかなと思ったんですけど。
あ、でも太い声は好きですね。
あ、
パワフルな声とか、
はいはい、
はい、
そっか、
もともとロックをね、うん、初めに歌ったのもあって、うん、まあ、ロックのこうパワフルな力強い声っていうのは根っこにあるのかなと思いますね。
なるほどね、はい、そっか。じゃあそれをこう、よりスローなテンポのポップスとかジャズに持ってくることによって、はい、うまいですよね、はい、そういう意味では。 一番最初 の, そのロックの歌声を、
はい、
鍛えた歌声をこうちょっとジャンルをチェンジしてくることによって、はい、うまいですよねっていう言い方あれですけどなんかあなるほどだからそこで意外性が生まれるのかと思って
あなるほどあ
今ちょっとすごくストンと風に落ちた感じがしました。
あそうなんですね、はい、全然もうやりたいことやってるだけですけど
有坂智也さんをゲストにお迎えしております、はい、今日は4曲お届けをしていくんですけれども、はい、有坂さんは3月にも、はい、CD をリリースされておりまして、はい、で今後もまた、もう、はい、1枚リリースをする予定がすでにあると、
は
い、いうことでございまして結構定期的に CD はリリースされている。
そうですね、うん、なんか多分普通のアーティストさんよりは結構短いスタンスで CD 作ってると思います、
う
ん
う
ん、
なるほど。結構本当に年に何回かリリースされてる感じですか今。
去年は多分 4,5 回あ出してますね。
すごいですね、
はい、ミニアルバムとかも含めてシングルもありますけど。
なるほどなるほど、はい、でもなんかその箱ライブの頻度っていう意味ではちょっと減ってきてませんか、はい、なんか
減ってきてるんですよ、
ライブハウスとかでの
完全にレアキャラですよね。なんかあいるみたいな。
そうそうそう結構去年一昨年ぐらいまではなんか、はい、蒲田の辺のライブハウスとかで結構やってらっしゃるのを見たりしたんですけど、はい、最近あんまり見ないなと思ってるんですけど、
は
い、
そうですね。
なんか制作期間中だったりするんですか今、
まあ、そうですね、まあ、ちょっと気持ちの問題だと思うんですけどね。
ほうほうほうほう。
ライブハウス、まあ、もう10年やってますから、まあ、今試行錯誤の段階といいますか、まあ、何か同じ活動をしてちゃいけないなっていうのもあり、じゃあこれからどう変えていけばいいのかっていうのを考えてたら数年経ったみたいな感じですかね。
あ、なるほどなるほど、はい、これからある程度じゃあ定まってきました。これからの活動方針
定まりたいですね。
定まりたい有坂さんそんなキャラでしたっけ
定まりたいです。
僕結構戸惑ってます、はい、今なんかそんな砕けてたかなと思って。
あ、本当ですか。
本当に変わるんですね3年で。
そうです、3年は変わりますよやっぱり。
なんか結構いや、まあ、初対面だったからっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、前回お話しした時は、はい、なんかこうもっとこうかしこまった
多分あの時アメリカから帰ってきたから多分帰ってきたばっかりだったので、ちょっとこうなんていうんですか、アメリカかぶれと言いますか、うん、ちょっとこうできる女風というかのをやってたと思います
今はやってない、
はい、今やってない。
日本人に戻って、
はい、戻りました。
まあ、じゃあそのライブの頻度が多少減ってきているみたいな話はありましたけれども、はい、まあ、オフの日みたいなのあると思うんですけど、
はい、
まあ、ありきたりな質問ですが、
はい、
何してるんですかオフの日は。
オフの日ですか。あ、何してるんですかね。結構練習して合間に YouTube 見て、うん、
YouTube 見て
ゲームして料理作って掃除して、
お、現代っ子ですねなんかね気ままな生活っていうタイトルがぴったりな感じですよ。
なんか特に変わったことはしてないかな。
どんなジャンルの YouTube とかを見るんですか。
もう YouTuber さんの、はいはい、私水溜りボンドさんが好きなので、水溜りボンドさんのチャンネル登録はしていてあと猫ちゃんの動画もチャンネル登録していて、
うんうんうん、
あとはその日本に在住の、外国人の方、家族、うんうん、一家ファミリーの日本人の旦那さんと、アメリカ人の奥さんと子供たちのなんかこうファミリーユーチューバーの方の動画なんかも、うん、はい、見てますね。
結構見てますね。
すっごい見てます。
ご自身がユーチューバーになろうとかっていうのはないんですか。
絶対大変ですよね。でも楽しそうですね動画、
毎日ネタ考えたりとかね、はい、編集したりとかは大変かもしれないですけどね。でも
勉強にはなるでしょうね。
なると思いますよ。
その客観的に見るわけじゃないですか自分が喋ってるのとかを。勉強にはだからこう配信せずにもどきみたいの家でやってみるのはいいかもしれないですね。
配信しましょうそこ自分でやって
自分だけが見るっていう
どんな YouTuber。
皆さんこんにちはみたいな、なん
かすごいあれですね、はい、そう暗い YouTuber ですね。
確かに自分だけが
自分だけしか見ないみたいなのがまあいつかどっかで発表されるんでしょうけどねさすがに。でも今 YouTube に結構その見る人というかお客さんたくさん集まってるのでね、
はい、
そこでまあ別に音楽をやらなくても、はい、有坂智代というそのタレントっていうのをボーンと売り出す意味では面白いかもしれないですけどね。
確かにすごいですよね。なんかライブ活動をしてきた身としては、
はい、
やっぱりその東京でライブ活動してたらもう東京の人しか基本的に会えないし、
そうですね、
大阪の人に会いたいんだったら大阪に私が行くしかないんだけれども、うんうんうん、YouTube とかってもう世界中じゃないですか。いきなり世界みたいな。いきなり世界なんですよ、うん、すごい時代だなって思いますよね。
だからなんかその、まあ、この番組に出てくれたアーティストも、
はい、
ある日、まあ、ベースを演奏した映像を上げたんですって普通に、はい、そしたらその海外のベーシストとか海外 の, その音楽ファンが、
はい、
このジャパニーズガールはすごいみたいな話になって、でそこからあれよあれよというのはそのベース界のなんか、はい、有名なチャンネル みたいなところで紹介されてみたいな、なんか、
すごい、
それが本当にね1ヶ月の間で起こったりするんですよね、そういうことが。
面白いですね、
すごいなと思って。
確かに
本当3年前とはそれこそ全然スピードが
本当ですね、だって1ヶ月でそれですもんね。
1ヶ月でもうメジャーデビュー級の知名度を得られるぐらいまで、うん、はい、あの一ベーシストがなったりするので、本当すごい世界だなと
確かに
思いますけどね。
面白い時代ですね。
僕も長いことこのマスメディアの仕事やってますけど、この世界はどっちかというとこう下積みからみたいなのが結構あった、まあ、音楽もそうだと思うんですけど、はい、それからすると、ね、下積みも何も実力さえありゃいけるんだよみたいなところがね、夢があるなと思いますね。
確かにそうですね、
うん、
いいですね。
どうですか有坂さん、
はい、まずは一人で
まずは一人で、自分しか見ない YouTube チャンネルを、
はいはい、
チャンネルの名前何にしましょうかね。
何がいいですかねそこ大事ですよ。でも
でもちょっと今投げやりでしょ何でもええわと思ってますね。
分かる、バレてます、
うん、なんとなく口調で分かりました。
本当に、
うん、いやいや、今日は本当にお越しいただいてありがとうございます、
はい、
もうたくさんの音楽もこうお持ちいただいてますので、
はい、
徐々に紹介していきたいと思いますけれども、はい、続いてしゃぶしゃぶというナンバー、
はい、
どういう曲ですか。
これは私野菜がずっと嫌い で、うん、で野菜嫌いの克服のきっかけになったのがしゃぶしゃぶなんですけれども、うん、でそのしゃぶしゃぶ大好きっていうしゃぶしゃぶへの感謝を歌った曲なんですけど、
本当にしゃぶしゃぶなんですねなんか、はい、それに絡めたらラブソングとかじゃなくて
全然違います。しゃぶしゃぶへの
感謝の曲、
はい、で曲調がジャズなんですよ、
はい、ほー、なるほど、
ね、今までもジャズの曲って作ってきたんですけれども、はい、ジャズってやっぱ大人かっこいいっていうイメージがあるから、はいはいはい、自分で曲作りをした時にどうしてもこうドロドロした大人の恋愛とかの歌詞をはめがちだったんですね。かっこよくしたいから、
うん、
だけど自分の中でこのしゃぶしゃぶでジャズの曲作ったっていうのは、うん、なんかこう新しい自分の扉開いたなっていう一曲です、う
ん、なるほど、はい、そんなジャズなん
ですね、はい、
ジャンルとしては、
はい、
驚きをしてまいりましょう。有坂智代さんです、しゃぶしゃぶ。
野菜嫌いの私、食べたくないけれど、そろそろ気にした方がいい年齢、生野菜だなんてハードル高すぎる、諦めそうになる、頭では分かっている、でも体が拒んでる、理性と本能の狭間でもがく私に舞い降りて、エンジェル、しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ、それは野菜嫌いの救世主、しゃぶしゃぶしゃぶ、不思議なくらい食べられる野菜、しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ、夏でも構わない、お鍋で構わない、今日はちょっとチャレンジしよう。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、The best variety of the music of tomorrow.
お届けしたナンバーが有坂智代さんで、しゃぶしゃぶというナンバーでございました、
はい、
今日のゲストは有坂智代さんをお迎えしております、
はい、
こんな意地悪そうな声でしゃぶしゃぶを歌い上げる人僕初めて見ました
意地悪でした。
なんかちょっと多分独特の、はい、声質の問題だと思うんですけど、ものすごく意志の強そうな、
あ、確かに、うん、
しゃぶしゃぶ食べたことあるかいみたいな、すごいこう
確かにそうですね、ちょっと、うん、尖ってるというか、
そうですね、
そうですね、
ちょっとゴールデン街にあるしゃぶしゃぶ屋みたいなイメージですよね
確かに
名物おかみがやってるみたいな、はい、いやー素晴らしかったですけど、はい、そんなにしゃぶしゃぶで野菜が好きになれたんですか。
なれましたね。今でも一番野菜食べれるのはしゃぶしゃぶかなって思ってますけど、はい、
ちなみにみんなに聞かれると思いますが、
はい、
ポン酢派ですかごまだれ派ですか。
ポン酢です。
お、 これはもうすごく友達になれる気がしました。
あ、本当ですか？
絶対ポン酢ですね、僕。
絶対ポン酢ですね。
ごまだれはよくわかんない
です。わかんないです。
もう、そうですよね。
だいたい2つ出てくるじゃないですか。はいはいはい、ごまだれはもし友達と来てたら友達にあげます。
あ、そうですよね、はい。ポン酢はだから僕何回もポン酢を入れ替えるぐらいの勢いでポン酢が好きです、ね。
あ、わかりますわかります。
濃いめのポン酢が好きなんですよね。はい、あ、わかります。
薄くなったらもうダメですよね。
ダメですよね。
やっぱり、
あ、すごいわかります。しゃぶしゃぶに入れる野菜は何が一番好きなんですか？
でも何でもいけるんですよね、しゃぶしゃぶに入れると。白菜とかは水菜。
ああ、水菜いいですね。
豆腐、あと何ですか？人参
も入れますね。
えのきとか、
きのこ類ね。
うーん、
いいですね。それまでは全然ダメだったんですか、野菜が？
あ、もうダメですね。生野菜は今でもダメなんですよね。
サラダとかじゃあ
嫌ですね。
女子はやっぱりそういうなんかビタミン類があって言うじゃないですか。
そうなんですよ、大事ですよ。
だからそのじゃあしゃぶしゃぶで取れるようになってからは、
そっちの方がいいです。でも頑張って食べる時もありますけど、頑張ってですよね。なんか
そうなんですね。普通にそのお味噌汁とか野菜炒めとかそういうのは大丈夫なんですか？
まあ大丈夫です。
でもあまり好きではない。
しゃぶしゃぶがやっぱいいですね。
そうなんだ。有坂智代が一番好きな食べ物っていうのは、しゃぶしゃぶ以外でっていう意味でどんなんかあるんですか？料理じゃなくて食べ物。
ラーメン。
は
あ。しゃぶしゃ、肉が好きなんですね、まず。
なるほど。
はい。
何ラーメンが好きなんですか？
味噌以外？
味噌以外、醤油も豚骨も塩も大丈夫っていうんですか？はいはい、結構じゃあそういうがっつりした食べ物みたいなのが。
あ、確かにそうですね。
焼肉とかいけます？
あ、全然好きです。
大好きですか？
すんごい好きです。嫌いな人います？
いや、僕年齢とともにも厳しくなってきました。
あ、そうなの？
はい、今のうち。
あ、じゃあ今のうちに食べていこう。
食べるなら今のうちですよ。
あ、そうなんですね。もう胃腸がってことですか？
うん、特にサシが入ったやつはもう 2,3 切れでもういいです。なんかあるじゃないですか、英語和牛の、
はい、
もう超高級焼肉みたいな、はい、まあ、先輩に連れて行ってもらったりとかするんですけど、はい、ほんまにもう 2,3 切れで十分ですね。
美味しいと思うんですよね。
美味しいとは思います。
あ、でも体がもう、
もう4枚目ぐらいからちょっと気持ち悪くなってくるんですよね。逆に赤身のなんかハラミとかああいうのは食べれます。
あ、なるほど。あ、そうなんですね。
ロースとかは。
あ、なるほど。
贅沢ですけどね。
そうですよね。
だから逆にもう輸入牛肉の方が口には合うようになって、そうそうそうそう、
和牛より美味しいですよね。
美味しいです、美味しいです。最近またね、関税が撤廃されたりました。お安く、買えるので、
はい、
結構ね、月に何回か家でステーキ焼いたりしますよ。
あ、すごい。お家で焼くんですね。
焼きます。うちの家では妻が料理しないので。
あ、そうなんですか。
僕が週末分厚いこんなに買ってきて、
素晴らしい、
家族全員の2個焼くみたいな。
素晴らしい。
やります。料理されます、有坂さん？
料理ちょこちょこします。
どんな料理をするんですか？
照り焼きチキン。あとはもうそれこそ鍋。
あ、
こう鍋なのかスープなのかみたいな、なんかよくわからない感じ、はいはい
は
い、
ちょっとしゃぶしゃぶ的なやつを。なるほどなるほど。
ガンと作って、あとカレーとか。
あ、でも結構自炊されるんですね、そういう意味では。
いや、たまにですよ、本当。今すっごいピックアップしてますから、その毎日してるかのように言ってみたいな。
あ、そういう
年に何回のやつをこう。
そういうフェイクやったんやな、はい、マジっすか。やられるな。それは週何ぐらい外食になるんですか、有坂さんは？
でも買ってきちゃったりとか。
そうなんだ、
うん、
別にそれは大丈夫。
買ってくるのですか？
まあ、そう自炊しないと気持ち悪いみたいな人見るじゃないですか。なんか、
あ、全然ないです、そういうのは。
そうなんですね、
はい、
全然。じゃあ外食がずっと続いてもそれはそれで。
あ、大丈夫。お惣菜買ってきたりとか、ご飯だけ炊いといて、
はいはいはい、
とかも結構多いですね。
あ、じゃあ
もうそれこそもできてるきんぴらごぼうとか、できてるやつ買ってきたり。あんま良くないですよね、でも女子力の。
まあ、意外とこう塩分とかがね健康の心配をするならば。
本当ですよね。
まあ、でも、
はい、
現代ですから
ね。ありがたいですね、そういう出来合いのものを売ってくれてるっていうのは。
僕もやっぱり、頼っちゃう時はありますもん。
うん、
揚げ物とか家で絶対やらないんじゃないですか？
やんないですね。
だから家で絶対やらないから外で買ってきますし、
はい、ツイッターとかにそのたまに料理作ったら必ず載せますけどね、はい、
なるほど。
私作った、
そこでちょっと私料理できるで的な雰囲気を醸しつつ大事ですね、そういうアピールは。
はい、
それをやっていく。なるほど、なるほど、はい、ファンの皆さん騙されてませんか？有坂さんはあんまり料理をしないそうです。 結構作り置きっていう感じでもなくてですよね。
あ、でも多めに作りますよやっぱり。
なるほどなるほど、うんうんうん、何日かこう、
はい、持たして
みたいな、持たしてみたいな、はいはい、料理番組になってまいりましたDJ のビズ東京ライブ、今日は有坂智也さんをゲストにお迎えしております。で、有坂さんはじゃあそのいわゆるライブハウスでのライブというのはちょっと今減らしつつありまして、はい、フリーライブ、
フリーライブが主ですかね。あとはあの企画ライブちょこちょこ、
うん、
読んでもらったら出たりとかですかね。
なるほど、
はい、
じゃあ、直近で言うとですね、9月の21日の土曜日に、
はいはい、
地元川崎の銀座街という、はい、商店街ですかね。
そうですね、
川崎駅前の、はい、商店街のところの特設ステージにて、
はい、
フリーライブがございます、
はい、
これどんな方々が出られるんですか普段は。
シンガーソングライターも、うんうんうん、が主ですかね。でも結構そのアイドル系の方とかも出ますし、
そうなんですね、
それこそ私なんかよりも随分もう長いことやられてるようなベテランの、
うん、
方々も出ますね。
なるほど、
うんうん、幅広く
ずっとやられてますよね、あの銀座街さんの
すごいですよね、
フリーライブ、
はい、
あれは本当に商店街の方が企画されて
そうです。布団屋さんの
布団屋さんの、
はい、理事長がやっておりますね。
すごいですね、
はい、
音楽好きな方なんですかやっぱり。
だと思いますね。
だと思う、あ、はい、なるほどね、
はい、
でもなんかその僕も本当にこの番組を始めてからいろんなフリーライブとかの情報を集めたりしてるんですけど、
はい、
ずっとやってらっしゃるのは本当に川崎銀座街さんとぐらいかなっていう感じです。
あ
と川崎の駅の反対側の
ミューザ
の前とかでもやってらっしゃる、はい、やっぱ川崎って結構
そうですね、川崎自体があの音楽の街川崎っていう、うん、何ですかスローガンっていうんですか、ああいうの、
うんうんうんうん、
なので、まあ、それに基づいてなかなか、はい盛り上がってるんじゃないですかね。
でもね、音楽ホールもミューザーはじめいくつかありますしね、
はい、
なんかもともとそのあまり良いイメージがなかったというか、いやその本当にずっと前ですよ公害の街なんて言われた時代もあって、はい、そこからすると本当に今街もめちゃめちゃ綺麗し、
そうですね変わりましたよね。
そう、僕一時川崎で働いてたんですけど、
あ、そうなんですか、
こんなに綺麗な街なんやと思って、逆に意外でした。
確かに確かに、うん、どんどん綺麗になっていく。
そうなんですよ、はい、なんだ駅前、川崎駅前に大きなショッピングセンター
できましたね
できたりとかですね、はい、ミューザもあるし、
はい、
チッタデッダもあるし、
はい、
なんかすごい綺麗な街で、
綺麗です。
で、なんか安くてうまいものもたくさんあったりとかね、
いっぱいあります。
本当に全てが揃う街、
はい、でもちょっと奥の方危ないって今でも言われてますけどね。
あるんですね今そういうのは、
はい、あるみたいですね。
まあまあまあ、
うん、まあまあまあ、まあね、
でもですよ、
はい、
川崎
はい
良かったです本当に。ぜひとも
めちゃめちゃいいですよ。
でも人口増えてますよね今川崎も、ね、
すっごい増えてます。もうなんか週末とかディズニーランドかっていうぐらい駅がもうぶわーっと人で、
ね、そうそう川崎駅もやばいし、あの武蔵小杉の方とかも
すごいですよね。
めちゃめちゃ
変わりましたよね武蔵小杉も。
なんか朝とか入場制限したりするでしょ駅が。
すごいです本当に
タワーマンション立ちすぎて、はい、いやまあそういう意味では東京に一番近いんですかね神奈川県の中で。
あ
ですかね、
確かにそうですね、
ですよね、はい、そういう意味ではまあその通勤する方々にとってはすごく便利なところだと思うんですけど、ね、えあんなに混んでると普段の生活も大変だろうなと思いながら。
本当ですよね電車もね大変ですね。
僕も一時住もうかと思ってましたもん。
あそうなんですか、うん、どっちですか武蔵小杉の方ですか。
あ、あの川崎市の方、あの川崎駅の近く、
川崎駅の方、
うん、やっぱり東海道線がね
止
まるっていうのはいいなと思ってあれですけどもね。まあね、いろいろと年も変貌しつつ、
はい、
この3年で有坂さんも変わりつつ、
はい、どんどん変わりますから
お届けをしております、はい、続いてお届けするナンバーが男と女の事情という、
はい、
これがこの間3月にリリースをされた CD でございますけれども、
はい、
また意味深なタイトルでございますが、はい、どういう曲でしょうか。
私の、結婚観といいますか、まあ、結構なんで男と女って結婚するんだろうっていうのはすっごい不思議で。
はあ、なるほど。
よくその脳の作りが違うというじゃないですか、
はいはいはい、
宇宙人と思えとかね
相手をね、
その相手を、
うん、
じゃあなんで結婚するのって、だから絶対同性同士の方がいいじゃないかってずっと思ってたので、じゃあなんか結婚するメリットって何なんだろうとか、
うん、
いうのを考えて自分なりに答えを出して書いた曲です。
お届けをしてまいりましょう、
はい、
有坂智也さんで男と女の事情。
運命だと思ったのすぐ恋に落ちた二人自分にないものに惹かれ自分に
お届けしたナンバー、今日のゲスト有坂智代さんで男と女の事情でした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard。 アロハノビーさん、日本の皆さん、8月、暑い中お元気ですか？今週は先週に引き続いてカノン部の2人に来てもらってます。
アロハ、カノン部です。ヒアリングという曲です。どういう曲ですか？
そうですね、なんだろう、これ君っていう歌詞が出てくるんですけど、これはウクレレを、実はウクレレのことを指していて、ウクレレと出会って人生が大きく変わったよっていう、そういう曲ですね。
はい、
はい、聞いてみてください。お願いします。それではシェアリングいってみます。
スマイリングシェアリングハッピーシェアリング We are on the beautiful journey。
カノン部のお二人です。で、毎日四六時中一緒じゃない？はい、そうですね。何か衝突したりとかでもなさそうだね、このウクレレ弾いたりしてると、
大変よく言われることなんですよね。
そう、あるんです、うん、衝突はね。
ありますか？
ありますよ。なさそうに見えるでしょ、ね、あるんですよ、
ね、その小さい衝突がね。
本当にやっぱりね、みんなそうだと思いますけど、やっぱ本番前とか仕事前とかやっぱりピリピリするじゃないですか、うん、ね、うん、あと5分で行かなきゃいけないのになんで用意してないのみたいな。
それはしょっちゅうこちらがありますね。
まあそういうことだったり ね、
小さいことだね。
小さなこと、なんでこんなことで起こるの、ね、ってことで衝突しますね、本番前によって、はい、でも本番の30秒前には普通の私たちに戻っているので、うん、本番に支障は毎回ありませんのでご安心ください、はい
はい、でもね、笑顔が本当に2人素敵なカップルなんですけども、ハワイは2人にとってどんな場所ですか？
そうですね、でも本当にこう毎回毎回来るたびに、なんかこう新しい扉がに出会えてというか、でその先に必ずいいことが待っててくれているというか、うん、来れば来るほどそういったところの導きが大きく感じますね。
なるほどね、はい、好きなハワイ場所などありますか？
そうですね、なんか本当にちょっと前まではやっぱりこう海に行ってとか、すごく景色のいいところに行ってっていうのを求めてたんですけど、でも最近はなんかもうこの空気感に触れてれば、もうそれにもうハワイにいる感じがするので、うんうん、 もうすごいこう絶景だったりっていうのをこう求めなくなってきたというか、
じゃあここに降り立っただけで、
でなんかもうそういうもう十分っていう満足できるようになってきましたね、はい、
カノンプのお二人でした。ハワイは6月から9月まで毎週末金土がボンダンス盆踊りのシーズンですけれども、まさに間もなくお盆がやってきますね。来週はカノンプの盆踊りソングをお届けします。夏バテしないようにお元気で。ケズラジオカリンでした。マーハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けいたしましたナンバーが有坂智代さんのナンバーで、男と女の事情という曲でございました、
はい、
歌詞に注目していただけましたでしょうかね、
はい、
確かにね、男と女そんなに違うんならって思う時はありますよね。
思いますよね、
うん、
結構その同性愛の友達とかもやっぱ同性の方が話し合うよねって言ってて、
うん、
確かにな、納得ですよね。
納得なんですけど、はい、なんかそういう気持ちは不思議と芽生えなかったですね僕は。
あーそうなんですね。
あーなかったかな、やっぱりこういいなって思うのが女性だったかな。
あ、そうなんですね、
うん、有坂さんはどっちもあります？
私は若い時は結構女の人にときめいたりしてたんですよね。
そうなんだ、
はい、
へえ、そっかそっか。まあでもね、今はそういうのも結構普通になってきてるというか、
うん、
周りにもそういう友達僕も何もいますし、はい、うん、なんかそういうことが特別じゃない時代っていうのはいいなと思いますけどね、
うん、はい、
うん、価値観って面白いなと思いますけど。
確かに。
DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがあるんですけれども、
はい、
このコーナーでは私が1時間散々これまで、有坂さんに質問させていただきましたので、
はい、
逆に、
はい、
有坂さんの方から質問を1つ投げていただきまして、はい、その回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます、
はい、
質問は何でも大丈夫です、
はい、
そして打ち合わせ全くゼロのこの番組、
はい、
有坂さんがどんな質問を投げてくるか僕は全く知りません、
はい、
どうぞ。
はい、まあ、その男と女の事情というのが結婚観にまつわる、うん、
はい、
あの私の曲なんですけれども、はい、ノビーさん結婚されてるということで、
はいはいはい、
ぜひお聞きしたいのが、
はい、
ノビーさん の, その結婚においての最大の喜びと最大の苦しみのエピソードを知りたいです。
難しいな。苦しみね、苦しみ、喜び、喜びはでもあれじゃないですか、風邪ひいたりとかした時に本当にでも、
はい、
誰かがこう面倒を見てくれるっていうことのありがたさみたいなのを、
なるほど、
一人暮らしを経験した後だと本当に痛感しましたね。いやー、これは結婚してよかったって思うのはやっぱそういう時が、
弱ってる時ってことです ね、
ですね、
支えてくれてる人がいるってことですね、はい、あ、確かに。
別に普段もそんなに鬱陶しいなとか思うことはないんですけどでもやっぱり特にそういう時はありがたいなって思うんですよね、
うんうんうん、
苦しみってなんだろう、苦しみあんまりないんですよね。
おー、
でも
素晴らしい、まあ、それ最高ですよね。でも
あんまりないけど、
はい、
まあでもそれは当然、僕がこうやりたいことを、
はい、
できない時はありますね。その結婚しているということによって、はい、自分の予定を優先できなかったりとか。
なるほど。
まあ、そうは言っても家庭を顧みないといけないとかっていう時がやっぱりあって、
はい、
男としてこう仕事をもっときっちりって思う反面で、やっぱりちゃんと家庭でもいないといけないっていう、その時間制限が出てくるっていうところですかね、物理的に、が、一番しんどいところでもあり、
はい、
それをこううまいことを全部できた時の喜びみたいなの
が
逆にありますよね。
そしたらもうトータル喜びが大きいってことですよね。
あ、それはそうだと思いますね。
素晴らしいですね。だって今ね、離婚率もすごい上がってて、
まあね、
独身が独身でいいんだっていう人もすごい増えてるって聞く中、うん、やっぱ結婚っていいものなんだなっていうことですよね。
あ、でもそれも本当にときめくかどうかだと思いますけどね。なんか、
あ、相手にってことですか。
そうですそうです。だから結婚しなきゃって言って相手探す人はいるじゃないですか。
確かに。な
んかそれはちょっと違うと思ってるんですよね。うん、なんか別に相手がすぐ見つ、すぐっていうか、ね、自分の思った通りに見つからないのであれば、
はい、
別に無理にするもんでもないし、なんか結婚したいがために別に好きでもない人と一緒になるって、なんか
確かに、うん、それこそ婚活とかありますかね。そうそうそう、結婚するためにっていう。
そうなんですよ、
確かに。
そこをそれ目標かなって僕は思いますけども、それで幸せになれる方がいらっしゃるならそれでいいと思いますし、
はい、
そういう価値観の時代なんですけどね、
はい、
ただその親が結婚しろって言うからとか、
あ、
なんかそれもちょっと違うなって、
なるほど、
いうふうに思いますけどね、
はい、
そう。
いや、いい話ですよね。
森坂さん結婚願望は
めちゃめちゃありますよ、
やっぱり、
はい、
あ、よかったです。あ、じゃあその婚活とかそういうのも興味はある、
はい、ないですね自然に任せていきます。
ご縁があればということですね、はい、有坂智也さんをゲストにお迎えをしてまいりました。いかがだったでしょうか今日は。
いや、なんか1時間まるまる
本当に久しぶりにお話をさせていただき
ます。なんか1時間ってこんなに早いんかっていう。
またまたもうそんな風に言います。そういう有坂さんのためにですね、この後ダウンロード版だけどおまけトークっていうコーナーがありまして、このおまけトークのコーナーでは、まあ、普通オンエアでは言わんやろみたいなね、はい、あんなことやこんなこととか、
はい、
いろんな暴露トークとか、
はい、
下ネタも何でもありなので、
なるほど、
どんどん皆さんを魅了していくそんなトークの時間を、やっていきたいと思っております、はい、今日地上波で聞いてくださっていく方は来週の月曜日の午前0時からダウンロードが始まってまいりますので、ホームページの方にアクセスをしてみてください。 http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。そして今日の番組の感想ですね、ツイッターのハッシュタグのびラジ、全部ひらがなでございます、のびラジでつぶやいていただきますと有坂さんの目にも留まると思いますので、ぜひともですね、そちらでつぶやいていただいて、有坂さんのライブ見に行きたいななんていうふうに思っていただいたら、9月の21日、川崎の銀座街のフリーライブお越しをいただければと思います。 CD なんかは手売りはされ、手売りじゃないや、あの通販とかされてますか。
通販はしてないですね。
してない、はい、じゃあライブ会場の方にぜひお越しをいただきまして、はい、有坂さんの歌を聴いて、お土産を持って帰ってということで楽しんでいただければと思います。ラストのナンバー、これはまだリリースをされていない曲
です、
ね、
そうなんです。
ですね、
一番早く、
あ、そうだ、
はい、
最速オンエア、
はい、そうです、
レイニーという曲でございます、はい、どういうナンバーでしょう。
これは、まあ、誰もが心に弱さを抱えたりとか傷を持って、生きてるのかなって思うんですけれども、まあ、そのなるべくこう生きてると向き合いたくない部分に、向き合うきっかけになったらいいなと思いながら作った曲になってます、う
ん、なるほど、
はい、
最新のナンバーを皆さんと一緒に楽しんでいければと思っております、はい、今日のゲスト有坂智也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しまうよ、見つめないように目を閉じた乾いた心に、 Rainy 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 染み込んでくる、隠した心のつぼみに今降り注ぐ。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
水筒おじさんで今日来ていただきました有坂智代さんでした、はい、いつも持ち歩いてるんですか水筒。
そうですね、結構この白熊ね見えないと思いますけど、
白熊、
はい、白熊水筒、
白熊だ、かわい
い、はい、
なんか有坂さんのキャラが僕まだ多分掴めてないです。
多分まあ私ね掴めないみたいなんですよなんで掴もうとしなくていいと思います。
あ、そうですか、
はい、結構なんか日に日に人格が違うタイプらしいんですよ。なんか周りからよく言われる、なんかこの間会った時と別人だねとか。
あ、やっぱりそうなんだ、
はい、なんで掴まなくていいです。
え、それは意識してるんですか。なんか
あ、してないです。
へえ。
でもすっごい言われるから、うん、あ、そうなんだと思って。
今上げ気味ですか。
上げても下げてもないです。
普通のテンション。
普通のテンションです。
へえ、はい、でも意識することなく、でもちょっと上がったり下がったりっていうことが
するみたいですね。
変化があると、
はい、もう自分で自分がよく分かんない人だから
え、でも別にその記憶がないとかそういう
記憶はあります多分。
ですよね、はい、普通に過ごしてるわけですもんね、
はい、記憶がないってやばいですね。
いや、なんかそのいやあるじゃないですか、別人格が勝手に喋ってるみたいななんかそんなんだったらちょっとね、
はい、
ラジオで喋ったこと覚えてないんだけどとかって言われても困っちゃうなと思いながら、
はい、
面白いですね。結構じゃあ、
ね、
そっかそっか、
はい、
なんかずーんと沈んだりみたいな日もある
だと思いますね多分。
でも自分では沈んでる気はつもりはあんまりない。
つもりはないです。だから周りにたまに元気今日ないねとか言われても全然ピンとこないです。
へ
え、はい、そっかって今日の私って元気ないんだ
しゃあないしなみたいなな
んでだろうみたいな。
今日すごい元気ですけどね。
あ、そうなんですね。それもだから分かんないです。
まあ、僕も言うてちゃんとお話するの2回目ですからね、はい、あれですけど、
前回も私元気でしたよ。
そっか、
はい、ま
あ、ちょっとイメージの違いみたいなのあるんでしょうね多分ね。
何なんでしょうね、
面白い、
はい、
そっかそっか。でも、ラジオちょこちょこ出られてます。
あ、全然出てないです。
あ、そうですか、
はい、本当に久しぶりに喋ってます。
いかがで久しぶりのラジオで、はい、いかがでしたか久しぶりのラジオは。
いや、楽しかったです。
1時間打ち合わせなしの。
本当ですよね、ドキドキですよね。
本当にだから毎回、ね、初対面じゃないから今回別に僕も、はい、ザクバラにいろいろと聞けてますけども、本当初対面のゲストの時はものすごく緊張します、はい、僕も。
そうですよね、だってね、タブーの話が急にポンって
来
ちゃった時の変な空気がもしかしたら、
そうなんですよ、
それ聞いてくるみたいな。
そうなんですよ、
ありますよね、
まあ、だから一応そのアーティストとして、常識の範囲内に留めますけどね。なんか
そうなんですね、
なんか
そうなんですか、
ご家族のこととかあんまり聞かない方がいいような気もするし例えばね
なるほどなるほど。
でもうちのお父さんめっちゃ面白いんですよって言われたらもちろん突っ込みますけ ど、
は
い、
あ、なるほど、
わざわざこっちからお父様ってどんな方なんですかってそういうことは絶対言わないですねやっぱり。
なるほど
うん、やっぱりそれはこ の, あの20年間でいろいろ学んできました、
はい、あ、うん、大事です ね、
そうですね、
空気を読まれてるんですね、すごいですね。
そんな気がしますね、はい、あとそのユニットとかバンドだったりしたらそのメンバーの脱退とかそういうのには触れないとか、
うんうん、確かに、
まあ、その辺はやり過ごしてきたんだろうなみたいな感じで、はい、さらっと流すみたいなのがいいのかなと、
は
い、
あ、素晴らしいですね
本当に思ってますなんかずっとさっきハマラで聞いてるんですけど。
違います違います、すごく真剣に思ってますよ
なんだこの空気はあ、そうですか、そうですか、はい、あ、よかったですよかったです、はい、いやー、でも、あ、日がとっぷりと暮れてまいりました、丸の内の夜景に映える有坂智代さんと今日は過ごしてまいりました。
はい、綺麗ですね。
有坂さんは、
はい、
本とか、
はい、
映画とか、
はい、
楽しまれますか。
あ、もう大好きです。
作家さんで言うと誰が好きですか。
作家さんは分かんないです。
お、本は何を読むんですか
本は、うん、なんか結構なんて言うんですか、心理系の本を読みます。
心理系 の、
その作り場小説とかじゃなくて、
はい、
心理学っぽいというか、
あ、もう学術書的なやつですか。
どっちかっていうとそうですね、その私人間の心がすごい好きなんです、
うん、
で自分も自分のことよくわかんないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあまあまあ、
で自分のこと知りたいというのもあるし、
はい、
やっぱり心がこう人間を作ってると思うから、うん、心に関する本を結構読んだりします。
へえ、はい、なんかじゃあ小説とかあんまり読まないんですね。
作り話系は全然読まないですね。
あ、面白い。 作り話って言っちゃうところがまた面白いですね。
あ、そっか。え、何なんですか、じゃあ。
創作？
あ、創作。やばい。
いやいやいやいや、でもいいですね。お、え、その映画とかも同じの感じですか、なんか心理系とか推理系とかそういうのですか。
映画は結構もう気軽な気持ちで適当に見ますね。気分転換に見たりとか、だからあんまりこれ見たいとかじゃなくて、うんうんうんうん、友達にさ、あ、これ見ようって言われたから見に行くとか、
うんうんうん、
アニメ系も見ますし。
最近何見ました？
最近何見たっけな、なんか見たんですけどあんまり覚えてないぐらい本当に適当に見てます。なんだっけ、すごいいいの見たんだけどな。
どんな感じの映画だったんですか？
あれだ、リメンバーミー見ました。ちょっと前ですね。でも、
なるほど、そうですね。あ、でもそっかそっか、
めっちゃ良かったです。
感動系ですね。
感動しました。あの後リメンバーミーの曲について調べましたもん。
あ、なるほどなるほど。
どういうコード進行で、はいはいはい、どういう音作りであのメロディー成り立ってんのかみたいな。
やっぱりその映画音楽とかもすごいなんかヒントになったりするんですか、パッと入ってきたものが。
あーですね、もう絶対影響は受けてますよね、必ず。
そっかそっか。
うん、
その直後の曲作りにちょっとなんかテイストが入ったりとかね、
すると思います。
してるでしょうね。僕はあのビル・エヴァンスのやつを見に行って、ビル・エヴァンスってあの
知ってます、
映画やってたじゃないですか。
映画やってたんですか。
そう、多分そろそろ DVD 出ると思いますよ。
そうなんですね。インタビュー動画ぐらいしか見たことないですよ、ビル・エヴァンス。
なんかその生涯の、まあ、そのいろんな人とか、はい、まあ、薬物とかとの付き合い方みたいなところも、はいはい、描いた映画があって、本当にその映画を見た人はビル・エヴァンスの CD を買い、タワレコで買って帰るみたいな、なんかそういう、
すごいですね、
それぐらいインパクトのある、
はい、
うん、でも改めてやっぱりビル・エヴァンスの曲をレコーディングとかを聞くと、
はい、
うん、本当にその一音一音の粒の立ち方みたいなのが本当に全然違うなというか。
あ、そうなんですね、
うん、ピアニストってこういうことなんだろうなっていう感じをしますね、うんうんうん、
確かにジャズピアニストといえばみたいな感じですもんね、このビル・エヴァンス。
そうですね、はい、だから今の時代でジャズピアニストといえばって言って誰かちょっとパッと出てこないですけど。
あ、確かに。します？
外人も含めて。
でもやっぱレジェンドっていうか、それジャズを好む人は結構今時のよりも割と古めのを聞くんじゃないですかね。
な気がしますよね。
確かに。
だから今誰って言われたら、あの人、あ、でもあの人も亡くなったしな、あの人、あの人はずっと前だなみたいな、なんか。
そうですね。
そう、若手でってあんまりね思いつかないですよね。ボーカリストはたくさんいるけど。
確かに。
うん、
日本人のジャズピアニストとかって、ね、なってくるとさらに。狭まってくるんじゃないですか。
日本人のジャズピアニストってパッと思い浮かぶの小曽根誠さんとか、そういう感じですけどね。
私一度見に行きました。
ね、素晴らしいですね、
はい、素晴らしかったです。
だからそういう意味ではなかなかジャズピアノ界も、
はい、
こう人気がばらけてるのかもしれないですね。
確かに
誰かにドーンと集中するっていう感じでは。
そうですね、
どの音楽もそうかもしれないですけどね、今時は。まあ、そんなこんなでお届けしてまいりました、はい、有坂智代さんでございましたが、はい、何か今日言い残したことはないですか？
言い残したことですか？お腹が空いたかな。
ご飯を食べに行きましょう。
特にないです。
言い残したっていうか今思ったことですよね、多分ね。
特になかったです、はい、何か言わなきゃと思って。
ありがとうございます、はい、まあ、まあまあ8時に時間が近づいてきております。有坂智代さんを今日はお迎えをいたしました。またぜひ、はい、お越しいただきまして、
はい、
違ったカラーの有坂さんをまた、
はい
はい、
また別人の
有坂さんをインタビューできればと思っております、はい、ゲスト有坂智代さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。